おはようございます。これより2022年11月6日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では聖歌650番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様は、マスク着用の上、小声かハミングで、賛美いただけますようお願いいたします。それではご無理でない方はご起立ください。では、司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝もこの礼拝堂でオンラインで礼拝を捧げられます恵みに心から感謝いたします。長引くコロナ禍の混沌の中で迎えた新しい年も残すところあと2ヶ月足らずとなり、すでに冬の足音も聞こえるようになりました。これまで そして過ぎし1週間の歩みが守られたことを心から感謝いたします。一方で隣韓国では雑踏事故により多くの若い命が失われ、イランでは治安部隊による一般市民への弾圧が増大し、ウクライナ情勢も混迷を深めるばかりで収束の様子は見えてきません。このような海の苦しみ、うめきの中にあるこの世においても、祈りの力を信じ諦めることなく、一人一人が捧げる心からの礼拝をどうか祝福してください。今日は昇天者記念礼拝です。すべての命の源である神様、私たちは今ここですでに身元に召された信仰の先輩たちのことを覚えます。愛するものを失うことは何者にも代えがたい悲しみです。この試練を乗り越えるには、あなたに支えられ、御言葉によって慰められ、聖霊によって導かれるほかにない私たちです。そのような私たちの悲しみに、あなたは御子をお使わしになって応えてくださいました。そして救い主イエスの死と復活によって、私たちを最後の敵である死から解放し、新しい命を与えてくださいました。永遠の命をいただき、あなたから使わされ、今この世で生きる私たちが召された信仰の先輩たちと共に捧げる礼拝をどうぞお受け取りください。これより本先生を通して語られる御言葉と、そこに示されているあなたの御心をしっかりと受け取ることができるように、この祈りを私たちの唯一の救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は昇天者記念礼拝となります。まず昇天者追葬の時を持ちます。映像のスクリーンの方に写真が出ますので、写真をご覧いただきながら追葬の時を持ちましょう。
きけりかなたにはうるわしき都あり、輝けるかの岸に我は間もなく着かう。ハレルヤと歌いつつ、歌いつつ進みゆか。我が足は弱けれど、導きたまえ主よ。 れきけりかしこには争いも患いも明日の憂いもなしと我は間もなくつかんハレルヤと歌いなば悲しみも幸となら我は早さまよ味神ともにいませば。我きけりみかむりと真白き衣をつけ主を褒める民ありと我も共に歌わんハレルヤと叫びつつ御声聞けて喜び御国と昇りゆかん我が旅路終わらばアーメ
Thank you.
それでは聖書の言葉に聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方をお開きください。新約聖書コリント人への手紙第1、15章12節から26節の御言葉になります。第1コリント15章12節から26節の御言葉です。コリント人への手紙第1、15章12節から26節までです。お読みいたします。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。土浦恵み教会の主任牧師となって3年7ヶ月が経ちましたけれども、その間30回ほどの葬儀を司式者として執り行わせていただきました。そしてそのすべての葬儀の火葬をする前に、この今読み上げた聖書の御言葉、第一コリント15章の言葉を読みました。この地上での歩みを全うした肉体は火葬に付されていくんだけれども、主イエスにあって与えられた永遠の命はやがて朽ちることをない栄光の体をもたらして、召された方と天の御国での再会があるんだということを覚えるために、この聖書箇所を読み続けてきました。聖書は私たちに復活があることを教えてくれます。この第一コリント15章は復活の書とも言われ、キリストの復活、また死者の復活について書かれています。特にキリストにあって死んだ者たちのことを、キリストにあって眠った者たちと、キリストにあって眠った者たちというふうに言うんですね、表現をします。これは主イエス様がかつておっしゃった、私は命です、よみがえりです、私を信じる者は死んでも生きるのですと おっしゃったあの主イエス様の言葉の真意を的確に捉えた表現となります。つまりキリストにあって亡くなること、死ぬことは真に生きることを意味します。キリストにあってこの地上での死を迎えた者たちは、その死が死をもって終わるのではなくて、よみがえりと復活を経験する契機となるわけですね。またキリストにあっての死は、もうそれ以上死が死としての効力を発揮することができないということは、聖書は私たちに語っています。聖書の初めから最後までそのことを語っていると言っても過言ではないぐらいに語っています。じゃあどれだけ死が死としての効力を発揮できないのかと言いますと、使徒パウロがこのように言ってしまうほどですね。ピリピ書を見てみたいと思います。ピリピ人への手紙1章20節から、ピリピ書1章20節から、ピリピ書1章20節から25節までです。お読みいたします。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きか身を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのですと言ってしまうほどに、使徒パウロは本当のところ今すぐにでも死んで死を迎えてこの世を去りたいんだけれども、キリストを述べ伝えてキリストにある復活に預かる者たちが一人でも多く起こされるための神の道具として器としての使命を全うしたいだけなのですと告白をするんですね。この地上での生に、固執しているわけではないと言います。でも決してこの世で生きることに意味を見出せないとか、または死にたい願望があるというようなものではありません。むしろこの地上で生きることの意味が明確であって、この地上での限りある命が本当の誠の命ではないという確信にあふれている告白ですね。しかもこの告白には死に対する恐れがありません。パウロにとっての死は本当の命を、誠の命を、永遠の命を享受するための通過点に過ぎなくなっています。もちろんこの地上で長年共にした人、または短くても一緒に住んだ過ごした人が亡くなることは寂しいことでありますし、悲しくて辛いことでありますけれども、喜ばしいことでもあるというのがキリストにある福音だというんですね。私が神学校の時に伝道師をしていた教会のある女性長老の方がいらっしゃったんですけれども、その女性長老の方が突然召された教会員の方のそのご家族に向かって、優しい、とても柔らかい笑顔でこんなことをおっしゃいました。おめでとうございます、ついに天の御国へと凱旋されましたね。その言葉をこう聞いたご家族の顔が一瞬こわばりました。 何を言ってんだろうこの人はっていう顔ですよね。ですがすぐにそうですねと笑顔で返すようなことがありました。その女性長老の言葉は一見しますとなんて失礼なと思ってしまうような言葉だと受け止められるかもしれませんし、いわゆるご愁傷様です、残念でしたお気の毒にと語りかける死に対して、悲しみややるせなさしかない世界観ではなかなか受け入れることのできる言葉ではないかもしれません。でも聖書の語るキリストにある復活、天の御国、永遠の命、救いという教えに従うならば、また使徒パウロに習うならば、至って真っ当な聖書信仰にのっとった言葉だということになるでしょう。その女性長老の方は腰の曲がった老婦人でありましたけれども、当時の私にはこの女性長老が一本筋の通ったキリッとしたキリスト者のように思えてかっこよく見えました。使徒パウロの私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです、その方がはるかに望ましいのですという告白はキリストの福音を享受している者たちの共通の告白ですよね。告白となるでしょう。そしてその告白が私たちの実感となって、私たちの告白となるための時間が私たちに与えられたこの地上での人生でありますし、また昇天者記念礼拝の時でもあると思うんです。そのことを確認するのが昇天者記念礼拝の時でもあると思うんですね。私は幼い頃から漠然とした死に対する恐れを持っていました。今考えると小学生の頃からそうだったと思うんですけれども、そのことに気づいたのは主イエス様に出会って、主イエス様が私自身の救い主だということを信じられるようになった時にはっきりと分かりました。小さい頃から地獄に落ちないためにはどうすればいいんだろう、閻魔大王の前に立った時に地獄に落とされるのではなくて天国に行くように命じられるためにはどうすればいいんだろう、この友達にこんな意地悪をしてしまったんだけれども地獄に落ちるきっかけになってしまわないようにその意地悪を帳消しにするために今度はこんないいことをしよう、これで五分五分だから、いやちょっといいことの方が勝っていると思うから大丈夫というようなこう思いと言いましょうか、恐れのようなものがいつも心のどこかにこうあったということをイエス様に出会った時にはっきりと気づかされました。で小学生の頃から本当そういうことをこう考えながらこう一つ一つなんかやってたなと思ったんですね。でなんでそこまでこうはっきり気づかされたのかと言いますと、気づかされたのかと言いますと主イエス様に出会った時にああこれで僕は確実に天国に入ることができるという確信を与えられたからなんですね。その時私がそれまで漠然と抱えていた罪悪感、罪責感、罪意識、コロコロ変わる善悪の基準、悪いこととはなんとなく分かっているんだけれどもみんなやっていることだから大丈夫というと思っていたような行いなどが生まれながらの罪人であるがためにそうなんだということがはっきりと分かってしまいました。そしてその罪を主イエス様の十字架によって許されたということを信じられるようにされたものは天の御国へと入れられるんだという何にも代え難い平安をはっきりと知ってしまったんですね。以前もこう何度か話をしたことがありましたけれども、こうもやがかかっていた霧というか雲のようなものがバーッと晴れてこう光が差すようなそんなこう感覚を覚えました。それまで日本昔話や仏教などの宗教観やまたはなんとなく自分のうちに形成されていた死生観などによって抱かされていた死に対する考えや恐れが曖昧模糊としたものであって、また不確かな 死生観に惑わされていたんだということが、その時こう理解できてしまったんですね。死が人にとって最も深刻な問題であること、また今あるこの世界のありようが人間の死への恐れに対する反応、またもう少しこう突っ込んだ表現をしますと、死に対する悪あがきゆえにできている砂の上に建てた家のような世界であることを知ってしまいました。新約聖書をこう初めから読んでいきますと、イエス様の言葉がこうずっとこう記録されていますけれども、イエス様が2000年前に交生涯を始めた時、一番最初に世に向かって、世界に向かって、世間に向かって発した言葉が何かご存知でしょうか。イエス様が世の中に向かって一番初めに発した言葉は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという言葉です。マタイの福音書の4章言っていますね。マタイの福音書4章17節、マタイ4章17節、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。主イエス様は天の御国が本当にあるんだということを告げ知らせるためにこの世界に来られました。そしてまたイエス様が再びいらっしゃると聖書は約束してますけれども、イエス様が再びいらっしゃる時には、天の御国がいわゆる物理的にまた霊的に天にある御国というだけではなくて、この地にもなるということを教えるために、天の御国についてなかなか知ろうとしないこの世界に来られました。天の御国の主であられる神なるお方が人の姿をおとりになってこの砂の上の世界に来てくださいました。そうして砂の上ではなくて岩の上に建てられた堅固な家に例えられる天の御国に入ることこそが人にとっての究極の救いであるということ、またこの救いを確信して生きられることこそがどんな境遇にあっても満足できる根拠になるんだということを教えてくださいました。先ほどピリピ書の生きることはキリスト、死ぬことは益ですという使徒パウロの告白を見ましたけれども、同じピリピ書で天の御国に入るという比類なき価値を知ってしまった使徒パウロの他の告白もあるので、それを見てみたいと思いますね。ピリピ書に戻ってみて4章です。ピリピ人への手紙4章11節から、ピリピ書4章11節から、ピリピ書4章11節から14節前ですね。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。ありとあらゆる苦難を通って今もまた牢獄にいるという苦難にあるパオロの口から出てくる言葉が満足という言葉です。なぜゆえにそんな境遇にあって満足という言葉がその口から出てくるのか。天の御国が全ての人にとって、全ての人間にとって最も重要な栄冠であり、安息であって、富であって、幸いであるということを知識として知っているだけではなくて、パウロ自身にとってもパウロ自身にとっても実感として最も重要な栄冠であり、安息であり、富であり、幸いであるということを知っていたからですね。 崩れゆく砂の家に望みを置くのではなくて、永遠に立つ岩の上に建てられた家に住まうという希望ゆえに、至って自然に口をついて出てきた言葉でした。人の満足はどこに望みを置くのかによって左右されます。どこに人の満足はどこに希望を置くのかによって左右されます。もし希望を砂の上に建てられたものに置くならば、その満足は一過性のものであって、状況が変われば不満にもなるでしょうし、不安にもなるでしょう。でも永遠に立つ岩、つまりキリストの上に建てられたものに希望を置くならば、境遇や状況に左右される満足ではない満足をその身に帯びることになるでしょう。帯びることとなるでしょう。それを聖書は教えますね。パウロは言いますね。もちろん辛い時には辛くて、痛い時には痛いですけれども、それでもその辛さや痛みのうちに満足することを学び、時にかなって比類なき満足が伴うようになるでしょう。ピリピの3章に行っていますね。ピリピの3章7節から、ピリピの3章7節から21節までをざーっと読んでいきます。ピリピ3章7節から21節まで。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。使徒パウロは、それまで自分にとって得であったようなすべてのものがキリストゆえに損と思えるようになったと言います。それまで自分にとって得だと思っていたすべてのものがキリストゆえに損と思えるようになったと言うんですね。この告白は私たちの告白でもありますよね。 この告白は私たちの告白ですよね。なぜならばキリストとその復活を知ったものとされたからです。なぜならば私たちの国籍は天にあるからですね。やがて朽ち果てるこの卑しい体で終わる命ではなくて、復活された主イエス様と同じ栄光に輝く体に変えられることを知っているから、すべての徳であったようなものが散りあくたと思えるようになりました。だからこそ何としてでもその復活に達するものとなるために、この今与えられているこの地上での命をキリストのゆえに、キリストのために生き抜くんです。キリストのために生き抜いて、実際にキリストのために生き抜いて、最後は殉教者となって亡くなっていった使徒パウロが死ぬ間際、死ぬ直前に書いた最後の手紙を見てみても、彼は一貫して天の御国への希望を抱き続けていた。この地上に固執執着するんではなくて、天の御国こそ我が財産だということを告白し続けていたということが見えてきます。第2テモテ3章言っていますね。第2テモテの3章6節、ごめんなさい、4章、第2テモテの4章6節8節ですね。第2テモテの4章6節から8節の言葉です。パウロが死ぬ間際に言った言葉ですね。第2テモテ4章6節から、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。パウロは天の御国の義の栄冠が私の目標だと、そして何て言いますか、キリストにあって眠った者たちにはすべて天の御国の義の栄冠が用意されていると言うんですね。キリストにあって眠った者たちにはすべて天の御国の義の栄冠が用意されています。昇天者記念礼拝は先に召された方々との天の御国での再会を覚える時であると同時に、私たちが今何のために生きているのかを再確認する時でもあります。なんで、何故に生きているのか、私自身主イエス様が天の御国に入る唯一の門であられるということ、道であられるということを信じられるようになってから、それまでこう抱いていた罪ゆえにどこに行ってしまうのかわからないという漠然とした恐れと、死に怯えながら生きるということからの解放を経験しました。そしてこの経験は一過性のものではなくて、今の私自身の本当全てにずっと影響を与え続けている唯一の希望であって、生きる理由であって、牧師をクリスチャンをやっている理由です。神が人の死を誰よりも悲しんでおられること、神が人の死を誰よりも深刻に思っておられることを一人でも多くの方々に知っていただくこと、そして神を知らない者から神を知る者へと変えられたならば、死がもうこれ以上恐れに値しないという確信を持って、共に天の御国の栄冠を目指して、神と人と愛することを目標に、この命を生き抜くこと、このことを何としてでも全うして、死からの復活に共に達したいと願います、願っています。 最後に第一コリントの15章26節の言葉を読んで終わりにしたいと思います。先ほども読んだ箇所ですけれども、第一コリント15章26節、第一コリント15章26節、最後の敵として滅ぼされるのは死です。最後の敵として滅ぼされるのは死です。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはもともと私たちをあなたに似たものとして作り、永遠の命を与えてくださいました。しかし私たちは目に麗しいものに誘惑をされ、そこにあたかも命があるかのように永遠の命を捨て去り、死を招く、死という呪いを身に帯びるところを生きるものとなってしまいました。しかしあなたはそれを良しとはされずに、神が命を捨てるという、神が犠牲になるという言葉にすることさえもはばかられるほどのあってはならないこと、ありえないことをしてまでも私たちに永遠の命を与えると、永遠の命を道を示してくださいました。そして主イエスキリストという道を通して天の御国へ入るという道を私たちに示してくださいました。感謝いたします。今もあなたは私たちに天の御国に入る価値を語り続けてくださっています。どうか私たちが世のことに心を惹かれ、神の言葉よりも人の言葉で霊を満たそうとする、そんな行為をよくあなたが知っておられますから、断ち切ってくださいますように。この地上に固執する砂の上の生き方ではなく、天の御国に希望を置く岩の上の生き方をさせてくださいますように。御言葉をもって私たちを満たしてください。あなたが私たちに教えてくださる天の御国の生き方をもって満たしてくださいますように。感謝いたします。天の御国への道であられる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌638番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。しかし私たちの国籍は天にあります。私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの救いを必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。